Merry Christmas.
メリークリスマス。クリスマスの季節になると、子供たちは人々の心にクリスマスの魔法をかけてくれます。子供の目でクリスマスを見なければ、大切なものを見失ってしまいます。子供たちは光を見、音楽を聴き、クリスマスツリーやキャンディーの香りを嗅ぎながら、期待に胸を躍らせます。寒さで頬を赤くしてクリスマスの朝を思い描きながら店の窓に小さな花を押し付け12月25日が来るのを指折り数えます。親もまたその日が来るのを指折り数えます。子供を驚かせる計画を立てその準備をしながら準備の整ったクリスマスの朝を思い描きます。私が幼い頃、母はよく私と双子の姉妹のためにクリスマスのプレゼントを縫ってくれました。クリスマスの1ヶ月前になると寝室にミシンを置いて裁縫を始め、作業中はドアを必ず閉めたままにしていました。クリスマス当日が近づくと夜遅くまで縫い続けるのでした。作品が仕上がりに近づき、あとはもう私たちに試着させて丈を合わせるだけになりと、クリスマス当日まで秘密を守るために母はある作戦を立てました。目隠しをしたのです。母は私たち一人ずつに目隠しをして寝室に連れて行くと、目隠しをさせたまま縫ったものを頭からかぶせました。この作戦は大成功でした。ところがある日別の部屋で電話が鳴りました。母はすぐに戻ってくるから絶対に覗いちゃダメよと言い残して出て行きました。皆さんはそれからどうなったのと聞きたくなるでしょう。その答えは赤いベルベットのドレスでした。それからどうなったのという質問に込められているクリスマスの本当の意味についてお話ししたいと思います。12月中旬のある日のことです。アリゾナ州ギルバートでカブスカウトのグループリーダーをしていたエイミー・ジョンストン姉妹は、元気いっぱいの8歳の男の子たちにイエスの降誕について教えることにしました。計画していた活動の代わりに最初のクリスマスについてカブスカウトの少年たちに話した方が良いと感じたのです。エイミーは自宅の居間に少年たちを集め、聖文を直接読んで聞かせました。マリアやヨセフ、羊飼い、星、そしてベツレヘムの馬小屋でお生まれになった幼子イエスに関する神聖の話を理解できるよう絵を使いました。こう書かれていました。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ガリラヤの町ナザレを出て、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録をするためであった。マリアは幼子を、ういごを産み、布にくるんで、貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。さて、この地方で羊飼いたちが夜野営しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に与える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。エイミーがイエスの降誕について話している間、ほとんどの子たちがあまり話を聞いていない中で、ただ一人ジョンだけは聞き入っていました。ジョンは片時もじっとしていることのないわんぱくな子供でしたが、エイミーの話にじっと耳を傾け、こう尋ねたのです。それからどうなったの？それからエイミーは続けてイエスの少年時代について話しました。イエス様もみんなのような少年だったのよ。走ったり遊んだりするのが大好きな。でも成長して霊的に強くなられたの。エイミーはイエスがまだ12歳の時に家族とエルサレムへ旅された時のことについて話しました。 マリアとヨセフは家に帰る途中で息子がはぐれたことに気づき、エルサレムへ引き返すと、イエスが神殿で学者たちから質問を受け、論じておられる様子を目にしました。聖文には、イエスの言葉を聞いていた人たちは皆、イエスの賢さやその答えに驚嘆していたと記されています。それからどうなったの？とジョンが聞きました。そこでエイミーは、キリストの共同の技とイエスが主の御霊に満たされたことについて少年たちに話しました。聖書にはイエスが貧しい人たちに福音を教え、奇跡を行い、目の見えない人や病気の人を癒し、実際に人々を死から蘇らせられたと書かれています。イエスは敵を愛し、憎む者に親切にせよと教えられました。ジョンは心を動かされた様子で、もっと知りたがりました。そして言いました。それからどうなったの？そこでエイミーは、一部の人はイエスを拒み、嫌い、命を奪おうとさえしたと伝えました。エイミーはこの少年たちに、最後の晩餐やゲッセマネの園について、また十字架にかけられた後に復活されたことについて話しました。初めて聞く話ばかりのようで、ジョンはもっと聞きたがりました。その時エイミーは彼らを一人ずつ呼び、こう言った方が良いと感じました。イエス・キリストはあなたのために亡くなられたのよ。ジョンはエイミーが一人一人に話しかけるのをじっと聞いていました。そしてエイミーはジョンを見て言いました。ジョン、イエス・キリストはあなたのために亡くなられたのよ。ジョンはエイミーを見て驚いた様子でこう言いました。僕のためにそんなことをしてくださったの？エイミーはこう言いました。その日、その少年はおそらく初めて聖霊の促しを感じたのでしょう。そこには強い御霊がありました。少年の家族はその後引っ越していき、ジョンのその後については知りません。しかしクリスマスの2週間前に撒かれた種が育ち、いつの日か彼が福音の光を完全な形で受けることができるようにと祈ります。クリスマスの季節が終わると、イルミネーションは取り去られ、松の木の香りは消え、クリスマスの音楽は聞こえてこなくなり、私たちはジョンのように、それからどうなるの？と思うかもしれません。クリスマスの不思議と驚きは始まりに過ぎません。ベツレヘムでお生まれになった幼子が私たちに生きる目的を与えてくださったこと、そしてこの人生で私たちに起こる出来事は、私たちがどのように救い主イエス・キリストを受け入れ従うかに大きく関わってくること。クリスマスはその2つのことを私たちに思い起こさせてくれます。私たちは日々主の御霊を生活に招きます。人々の中に光を見出し、子どもたちの楽しげな声を聞き、将来に希望と期待を抱きます。共に集まり、祝い、奉仕し、人の心を高める理由を探す傍ら、救い主イエス・キリストを知ることの本当の意味を学びます。救い主の影響力をいつもよりも強く感じる出来事が起こる日を指折り数えて待ちます。例えば、子供の誕生やバプテスマ、伝道に出る日や神殿での結婚、毎週受ける聖餐などを待ち望むことです。幼子のような信仰を持って救い主を求め、救い主の影響力を感じます。幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。御父が定められたこの計画は実に美しいものです。この計画により、御子であられる救い主イエス・キリストを通して私たちは御父の身元に戻り、御父が持っておられるすべてを享受するのです。それこそが、それからどうなるの？という質問に対する最終的な答えです。救い主はこう言われました。私を受け入れる者は私の父を受け入れる、そして私の父を受け入れる者は私の父の王国を受けるのである。それゆえ、私の父が持っておられるすべてが彼に与えられるであろう。御子を受け入れる備えをすることにより、12月25日を迎える準備に新たな意味が加わります。ジョン、あなたが今どこにいるかは分かりませんが、生ける使徒の言葉を伝えます。 私たちは全人類の歴史の中心であるイエス・キリストの生涯がベツレヘムで始まったのでもなければカルバリで終わったのでもないことを厳かに明かしします。イエス・キリストは御父の長子、肉における一人子、世の救い主でした。ジョン、救い主があなたにしてくださったことはあなたへの質問の答えです。これは真実です。主はあなたのためにそうしてくださったのです。この素晴らしい真理をイエス・キリストの皆により明かしします。アーメン。